会社の夜ヘルス平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシの組、三浦あずささんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということで始まりましたけれども、はい、で、まあ通常ですとここで今期アニメの話をするわけなんですけれども、うん、はい、やっぱりちょっと前回もね、言った通り、はい、ここは、無事に、土井中さんも。
そう、僕はちょっといろいろと感想しまして、はい、溜まってたもの、うん、
はいはい、
うん。
その辺の話から。
そうですね。
まずは。
溜め込む癖があるんで。
そうですね、冬越す前のリスみたいな。
そうですね。ようやくうちの配給は白鳥沢を倒しました。
ようやく倒した。時間かかったな。大丈夫か、もう実業団になってんじゃないか。大丈夫か。
で、まあもうレクリエイターズもようやく13話まで行きまして、
はい
はい、やっと皆さんに追いついた感
じ、はいはいはい、
そして何といっても月が綺麗を、
月が綺麗、
一気に見まして、
はいはい、どうでした。
いやー、あんなに大人になって泣くとは思わなかった。夜中に一人でうわーんって泣きました。
なかなかね、うわーんって出ないですよね。
伸びたでもそんな泣き方
しない。よかったよーって始め
ました。完全に情緒不安定。いやでももう途中心配するでしょ、その些細なことで喧嘩したりとかして、はい、なんか嫉妬でね、彼女が他の男子と喋ってたりするとちょっとうんってなっちゃったりとか、
嫉妬しちゃったりとか、なんかちょっとしたすれ違いだったりとかもなんか、なんかもう本当良かったですね。そのやっぱ中3っていう受験も抱えつつ、うん、ね、さらにまたその引っ越しみたいな事件も関わってきて、なんかお互い多少夢もあり、うん、でもうなんかいろんな事件があって、でも、あー、修学旅行ってこんな楽しいんや。行ってみて。
抜け出して会うなんてもう想像もしなかったからな。二人だけでみたいなんとか、ああいう修学旅行もあんだよやっぱ。
ああいう修学旅行、うん、世の中にはあるんですかね。
何もなかったなこっちは。
ライバルのやつらもいいやつじゃないですか、うん、
まあ基本的にはね、
誰も悪いやついねえし。
でもやっぱ本当中学生だからね、こう理屈に合わない行動しちゃうの仕方ないんですよやっぱ、
うんうんうん、あと本当もエンディングはちゃんと見といた方がいいっていうのが、
ね、
うん、
そうそうそうそう
そうそうそう、
あれほっとしたな。よかった。俺結婚式出席してた気がするもん。
いやそうですか。
あの二人の、うん、
そんな気がするもんの、だって
普通に参列者で
浮くだろうな。なおっさん
誰あれ、
誰出席でもねえし、
余興で呼んだよ。あれでもやんないまま終わった。
ネタやらずに普通に泣いて帰ったよ。
いや、月が綺麗
よね。いや、本当に美しい話でしたね。だ今再放送やってますもんね。
え、月が綺麗。
確か。だからテレタマかなんかかな。
あ、テレタマか。うちテレタマ見れないからな。
やってますね。だからちょっと見れる人は見、ね、ぜひ
ぜひ
ね。本当、俺が言うんだから間違いないよ。
いやだから本当にさ、やっぱハゲの言うこと聞いとくもんだ。坊さんだってそうだろ。坊さんの言うこと聞いとく、間違いないだろ。ハゲの言うこと間違いねえんだって。
本当そうでしたね。やっぱもう途中でかかる曲とかがまたもう、ちゃんとそれ通りに歌詞とか、合ってる曲をチョイスしてるところも憎いですね。
いやもう、ドイチューさんはもう、地獄少女好きだし、うん、そういうピュアなやつ好きだし、うん、俺マジで情緒どうなってんだろうって、ね、マジで不安になるんですよ。
多分何人かいるぞ。いわゆるあれだよ。何人かいる、入れ替わってんだよ。
よし、じゃあ根拠アニメの話なんですけど、地獄少女がすごいよ。
今なんか
そうそう、
ランマが水かぶりましたよ。今
何人のビリビリが。アニメ大好きビリビリ。
いやー、この人とね、象のしょんべんしてる画像を送りつけてくるドイツさんがね、同一人物だと思えなんですよ。
もう入れ替わってんだ。
ピュアな恋愛好きだわ。
行くとこ行ったらカルテ書かれるから。分かる人には分かるから。
そうなんだよな。
ベストセラーになるぞ、お前。
どっちが本当のドイツさんなんだろうな。どっちも本物だよ。
どっちも本物。
怖い、
怖い、怖い。いや、 まあそんな感じで月が綺麗はね、はい、見てない人はどうぞ見てください。と、うん、いうことで、はい、じゃあ今期アニメの話いきましょうか、はい、うん、今期アニメどうでしょうかね。まあ前回結構話したっていうのもありますけど、
ね、
う
ん、でもあの僕あのまだ1話しか見てないんですけど、うん、皆さんが言ってた、まあ先週も話しましたけど、うん、703
末、うん、あ、はいはいはい、
全く予備知識もなく、はいはいはい、見たんですけど、うん、なんか熱いですね。
うん、そうなんです、うん、スポコンなのよ、
う
ん、
そうそうそう、
言っちゃえば
ちゃんと競技なんですね、うん、
で、ね、第3話までやったのかな今で、第3話ちょっと昨日、うん、あの夜勤があったんでまだ見てないです
けど、はいはいはいはい、
夜勤あった上にあの朝西口の、打ち合わせがあって、はい、寝坊していったんであのいろいろあってまだ見てないですけど、はいはい、でも多分ね3話もねちょっと熱い、うん、多分ゲームそういうゲーム部、ゲームじゃない、はい、クイズ部みたいなとこだったらちょっとあるあるなのかもしれないけれども、あの越山くんが今自分の番じゃないのに多分答えをね、うん、言っちゃうんですよ。
はいはいはいはい、
あの、まあ、ポンって言っちゃう。
そ
う
そう、でそこに対してあれ部長だったかながそのいやクイズっていうのはみたいなことをちょっといいセリフを言うのがね、うん、確か3話にね出てくるはずなんでね、うん、いや本当でもスポコンだよねあれは。
そうですね、
なんかねほんまなんかよくある何の取り柄もなかった主人公が輝く場所見つけたみたいな。
でなんかね本読むの好きな子だったから、うん、そういう自分が好きなものを活かせるみたいなところもあるし、うんうん、いやそうですね、あれは本当スポコンだと思
う。でクイズってやっぱりあのみんな答えられるから、うんうん、やっぱり、いいんですよね、うんうん、そのそれぞれが主役になれる話数も、
う
んうんうん、多
分、
まあ、今後、ね、ありますし、
ね、得意ジャンルとかもあるんです
か、ね、個人的に。そう、得意ジャンルとかあって、うんうん、個人的にはね今なんとなく今のアニメの段階だとなんとなく部に加わってる、井上だっけ、
井上くん、はい、
原作だと、はい、結構ね、うん、熱い回とかあったりするんですよね。
そうそうそうそう。で、そのアニメ最初の方の見て、うん、その後にあの今原作最新刊出てるじゃないですか、うんうん、14かな
14くらいですね、
うん、を見るとうわーってなりますね、うん、
だから一番成長幅でかいのってその井上かもしれないね、はい、クイズにのめり込んでいく過程とか、うん、あと仲間を大事にするみたいなとことか、うん、ちょっとオタクなんだよね、うん、知識的にはアニメとかアイドルとか好きで。
でも井上くんアニメになってちょっと男前になってません？
おお、
なんかあれちょっとかっこよくなってる井上くん。
お前ちょっと乙女の顔になってる
ね。なんだ、夏休み明けたら。あれなんか変わった。
またブスな顔してるんだよ。ブスなロックオンしてんじゃないよ。
どう
し
ようもないよ。
どうもブスになってる。これも。でもわかるわかるわかる。
でもあの漫画だともうちょっとその3枚目感が強かったのに、うん、アニメだと、あ、意外となんか、
あーなるほどね、
なんか割とあのデザイン的にも割とシュッとしてると思って、うんうんうんうん、あーなんかかっこいいなと思って、うん、
やめろよその恋する乙女トーン。
いやー、ね、いやーあれはねいいんですよ、はい
はい、あとねメイドインアビスって見ました？
あ、見てないんですけど、いいよ見たい
ね、うん、なんかね、うん、設定としてはこう大穴がその世界にはあって、はい、そこをまあダンジョン的にこう探索していく、うん、まあ、冒険者たちの話 で、うん、主人公たちはそれのちょっと見習いみたいな感じで、はい、というの学校行きながら、実施で、そういうところにも降りていくみたいな話 で、うん、でそこで、ね、レグっていうロボットみたいな、うん、まあ、ロボットの少年、
はい、
でも外見、まあ、アラレちゃん的なもんですよ、外見は人間っぽい感じで、はいはいはい、でも完全にロボットみたいな、はい、でも感情とかは普通にあるような感じ、うん、でを見つけてそれをまあ連れ帰って、俺も2話くらいまでしかちょっとまだ見てないんであれだけれども、はい、さあこっからじゃあどうなるかみたいな話ですけど、うん、絵柄もすごい綺麗ですし、うん、で風景とかもいいんですよ、そのなんか中世の、でも中世でも中世ベースの何かこうファンタジーな世界観みたいな
感じ
で、風景とかも良くて、ただもしかするとここから意外とシビアな展開になっていくかもしれないみたいな、
グリムガルみたいな、
あ、かもしんないね、もしかするとだから結構ねその学校だから友達みたいな子もいるんだけど、うん、だから1話でもねちょっと実は死にかける描写とかあったりして、ほうほうほう、なんかでかい怪物にもう気絶してるとこ、うん、食われそうになるみたいな描写があって、その時は結局助かるんだけど、でも結局そういう危険な のがある世界だから、うんうん、今後もしかしたらちょっと
それはもう内臓ぶちまけますね
内臓ぶちまけます
内臓ぶちまけるなんだっけ、そんな決め台詞の漫画なかった
っけ、そう武装連機腹渡
るよかったな
興味言わないよでもその1話でね、そのそういう怪物がそんな階層まで出てきたのかみたいなセリフもちょっとあったから、うん、もしかするとちょっと地下でも何かが起こりつつあるのかなみたいな感じで、ただキャラがね、ほんと可愛くてね、あ、この中にも一人可愛い男の子いたな、
男の子かい、うん、
普通に突っ込まれ
た我々がもう忘れてた突っ込みでしたね
声張るでも、
ね、男の子かいこの感覚がそうですね、そうそう、忘れてました、
はいはい、そうね、だからちょっとこれはね、あのおすすめといえばおすすめですね、僕メイドインアビス、
面白そう、
はい、あとはどうでしょう、
僕その最初あのノブと勘違いしてた、
あ、
異世界食堂、俺結構僕好きでした
ね、これなんか評判いいっすね、
評判いいっすよ、
すごい良かったみたいな、
A パート B パートで2話ずつみたいな
感じ、みたいな感じでしたね、僕あのその一番最初の、うん、もうそれこそあのビーフシチューの回の、うんうん、あの女王、
あー、はいはいはいはいはい、
女王がいや
たまらない、竜の、
竜の、そうそうそうです、そうです、もうもうあらゆるもうめちゃめちゃ財宝とかあるような穴蔵なの、うん、どこなんだろうな、うん、かなんかに住んでて、うん、だから執事みたいなのもいて、うん、でもその月に1回 週に1回その食堂につながる扉が現れる、うん、でそこに行く時だけは人間の姿をして、うん、一長羅を着て、うん、そのある数ある財宝の中からその金貨を持ってそこに行って、
う
ん
う
ん、
食事するっていう、
そのまあビーフシチューを寸胴ごとその持って帰る、う
ん、まずそこで食べて、はい、でお土産に、お宮に寸胴に行くんだけど、そうそう、で戻って食べるんだけど、はい、戻ると竜になるから、はい、寸胴ってもちっちゃいやつ、はい、クイーみたいな感じで、
そうそう、
おちょこイカみたいなサイズの
それでなんかペロペロ食べてるのとか、ね、すごい可愛かった、
うん、そうそうそう、わかるわかる、
あのなんかゴージャスな感じを、ああいう女王がなんか虜にさせられるっていう、うんうん、ね、
財宝に囲まれた人外の女王、
う
ん、
そうそうそう、声伊藤静香さん、
あーあーいいっすね、
もうそういうのぴったりな、
俺異世界食堂だったらやっぱアレッタ、
うーん、
まあ、悪魔っ子は1話で、まあちょっとそのまあ悪魔っ子っていうのは忌み嫌われてる世界なんですよ、はいはい、うん、で隠して人間の世界でそういう働いてたんだけども、うん、それがバレて行くとこなくて、
はいはい、
で、まあ、回り回ってたどり着いてその廃墟にで暮らしてたらドアが現れるんですね、その食堂への、うんうん、でそこで入って厨房につながってて、そこでなんか寝ちゃってるところを見つかった
んですよ、そうそうそう、
で結局人手が足りないからじゃあ働いてみるみたいな話になって働くんだけれども、うんうん、あっと思ったのが一応その食堂のウェイトレスのなんだろうコスチュームというか衣装、
はいはい、
制服、
はい、
メイド服みたいなの着るのよ、
うん、
たまらんねあのもうメイド服を再評価というかあやっぱメイド服っていいなと思っちゃった、う
ん、いや、あのさんメイド服あったんかいと思って
渋い感じなのよ、なんかあんま口数も少ない
職人っぽい、
まあ、職人っぽいひげなんかおしゃれ な, な、ね、渋くておしゃれな感じ、うん、なんか普通にメイド服持ってきたからそういう趣味あんの虫も殺さねえような顔して
でその後まあその扉が現れる週1だけそのまあバイトとしてやるみたいな、うん、でもまあ他の日はまあその自分の世界というかに戻ってまあ普通に寝てるんですよね、うんうん、でそれを襲われないように守ってるのがこの赤の女王がその私の好きなその食堂の従業員だからっていうのでなんか見守ってるんで、
本人には言わないまま
そうそうそうそう、
優しい世界ですね、
すごいよかった、あの一話すごいよかったな、
いつか繋がんねえかなこっち戻ってこないでしょ、
ね
え、立派なしですよ、もう向こう
は、ね、
本当一生懸命働くよ、う
ん、俺料理できるよ
本当だ、異世界食堂作っちゃう、もう向こうから引っ張られるの待って、とりあえず店構えといて、はい、ドア開くの待く、
待ちますか、
うん、
その方が早いから、
そうね、
いやよかった、異世界食堂よかった、
何にやったかな、あとはね、
はい、
あでもまあ2期ものですけど、やっぱリクリエイターズ、
うん、
あの2期になってキャラもまた増えてきたりして、
うん
で 笑ったのが女の子のキャラ増えたんですけど、
はい、
もう、まあ、今までね結構バトルものの世界観のあると作品からいろいろ出てきたじゃないですか、うんうんうん、ギャルゲーから出てきちゃったんですよ、で今んとこいやもう戦力なんないでしょうっていうところで一応保護はされてるんだけれども、うんうん、っていうキャラがなんだっけな名前、星川光優、うん、星空ミルキーウェイのヒロインらしい
ありそうありそう
ちょっとボソッとセリフで出てきたのが、はい、元々はエロゲーで、
あーそれで、はいはいはい、
まあその家庭用になって、はいはい、みたいなとこあるらしくて、
うちの嫁じゃねえかよ
いやうちの嫁じゃねえかよ
なんか誰かがボソッとそれ言ったらなんか、はい、横で誰かにそういうこと言うんじゃないのいやで結構ねこのキャラ、まあ、今後その、うん、どう絡んでいくかまだ分かんないですけど、はい、基本的にね力いっぱいの泣きじゃくり顔がたまらんでるから私どうすればいいんですかみたいな、
そりゃそうですよね
でもまあでも守られるだけのキャラって出すっていうのもおかしな話ですし ね、
あとちょっと面白かったのが一番このキャラがもう絶句して泣いてたのが要は自分がゲームだって分からなかったわけでしょ、うん、で出てきて初めてその人の作ったゲームだってことを言われたわけでしょ、はいはいはい、で結局まあ恋愛シミュレーションだから恋愛もんじゃないですか、はい、でそのやり取りっていうのを、はい、要は2人だけの秘密みたいなのもうすごい人に知られてるからもう自分の日記を全世界の人に読まれてたみたいな絶望をこれなかなかのいい采配だと思うんだよね。
かなり酷なことしますね。
そう。いや、これはなかなかね。うん。あと、個人的に菊池原さんっているでしょ。
メガネ
のスーツ着た、政府側の、
はい
はい。これ予想なんだけど、最終回あたりでもう全部ことが片付いた後に、あの人、コミケとか普通に行きそうな気がする。そういうシーンちょっと出そうじゃない。
ああ。
なんかちょっといろいろ読んでいくうちに、うん、ちゃんと仕事として調べるうちにハマっちゃって、
うんうん、
結構な同オタクになるよ
ね。ありそう。
それを見たいんですね。
うーん、そのスピンオフを。
スピンオフ見たいですね。なんかね、ちょっと俺はそんな匂いがするんだよな。あとは
どうでしょう。あと僕、はい、ゲーマーズ1話しか見てないですけど、
面白かった。
まあ、主人公男の子で、まあ、ゲームオタク、ずっとゲームしてて、友達とかもあんまりいないような。うんうんうん、ここがそのなんかクラスの委員長でしたっけ、
うん、広いもうマドンナみたいな、
はい、
古い言葉だけど、うん、
が、が実はそのゲーム大好きでーゲーム同好会みたいなのをまあ作ってると、うん、実は、うん、でそのゲーム主人公がゲーム好きっていうのも、まあ、ゲームショップであったりとかもして
、多分クラスでずっと一人でゲームこう携帯とかポチポチやってるから、はい、それで気にはなってて、
うんうんうん、
でゲームショップでばったり会ったのかな、うん、でそれで、まあ、声かけられるんだよね、うん、
で実際その私たちのやってるそのゲームの分に入んないかって言って一回行くんですよね、うん、でそこで、まあ、いわばもう主人公ともヒロインのそこでフラグが立ったわけじゃないですか、うんうんうん、で
共通の趣味もあって、
ね、うん、でそのようこそ我がゲーム部へみたいなことを言うと、
うんうん、
主人公がいえ結構です入らないですって言って断るんですよ、
で本人もあれなんで僕こんなこと言っちゃったんだろうコミショだからなんか
周りもえみたいな感じなで、結局そのゲーム部っていうのが割とスコアとかをちゃんとやるような、
ね、
でも僕のやりたいゲームはそうじゃないんですっていうので、うんうん、そのそっちのゲーム愛の方が、うん、その恋愛フラグより勝っちゃって、
うん、
フラグをへし折るところから第一話が始まるっていう、
で次の日もう一回クラスで会って、はい、その女の子の方が、うん、もう一回こう誘うんだけども、うんうんうん、それを断るのよ、
はい、
だから周りはなんか分かんないけれども、
はい、
あ
断った
の本当にえあいつあの人の告白を断ったのみたいなのってざわざわにもなってちょっとあ今後どうなんだろうって感じででなんかねその一緒にゲーム部に入ったっていうか、まあ、同学年くらいの、うん、男の子もう一人いて、はい、そこもなんか性格良さそうなんだけど、で要はなんでゲームを始めたのみたいな話聞いた時にその主人公はいやただなんとなくみたいな、ただ他の例えば先輩とかは、うん、結構ガチ勢というか、うん、こうだから俺はゲームをやってるみたいなのがあるんだけど、はいはい、でその友達も聞かれて、友達は僕も大した理由ないんであれなんだけどって言ったら、その主人公ちょっとおっとするわけ、あ俺だけじゃないんだと思って、うんうん、そのもう一人はまあ、落ち芸をや、まあ、好きで落ち芸だけやってるのね、
はい、
僕実は記憶喪失になって覚えてたのがこれが得意ってことだけなんですよすげえ過去性を裏切り者だみたいな 結構ね面白いよね。
面白かった。やっぱりゲーム好きってやっぱりそういうもんじゃないですか、うんうん、なんとなくじゃないですか、うんうん、そういうのでいいんだよみたいなのがね、うんうん、すごい伝わってきてすごい良かったです、うん、だ
まだ1話しかやって
ない。まだ収録時点でまだ1話ですね、うん、
だからちょっと2話気になるよね、
うん、どんどん見てみよう。
面白い、
う
ん、はい。じゃあまあそんな感じで、はいはい、今期アニメまたいろいろ喋ってきましたけれども、はい、まあそんな感じでこう皆さんも、うん、今期注目の作品あったらメールなりツイッターなりでお知らせください、うん、はい。そしてですね B パート、はい、これはちょっといよいよ、はい、あのコーナーが動き出しました。
あのコーナー、
ついに、本格的に恒例コーナーになりそうです、はい。この後 B パートは教えて松崎先生が始まります、はい。教えて松崎先生。
はーい。
なんだこれ。まあ毎回これで多分始まることに、はい、なると思います。はい、はい、なるときは。
わかりやすい。
はい。ということでですね、うん、まあ前回はあれですよね、うん、抱かれたい
男
キャラをいろいろ松崎さんに判定してもらって。でいろいろ、
これは一発目からやるテーマじゃないと思います
はいはい。そこでまあ松崎さんが我々の意見をバッサバッサと、はい、切り捨てる、
うん、僕なんてもう友達じゃなくなるぐらいま
で全否定でしょ、ね、お前は分かってないくらいの感じで、はい、言われ
なかったです
そんな感じで、はいはい、始めていきたいということでですね、はい、今回はまあいろいろまあメールとかもあったりしましたし、はい、ハーレムアニメはどうなんだろうということでですね、はいはい、我々が僕とドイチューがですね、う
ん、前回なんかねそのハーレムアニメについて持論を
展開してたんで、そうですね、で要はあれですよね、
う
ん、全部が遠距離じゃないと、
そうそうです、
いけないと。
メインヒロインっていうのがあっちゃうと、僕はもうハーレムとしてもう見れない。
認めないと。
う
ん、
そうそうそう。
で、できれば最終回は黒い丸がちっちゃくなってって、
うん。そうそうそうそう。
もう勘弁してくれよで終わるのがベスト
です。ベストです。
それがあればもう完璧なんですね。
完璧です。はい。
じゃあね、まあそれをですね、
ね、
まあ僕らが、二人がですね、はい、まあ自分が、まあ好きなハーレム作品、これはどうなんでしょうって聞いてみて、うん、松崎に分析してもらうという、はい、そういうちょっとコーナーになってます。はい、じゃあですね、俺から行きましょうか。はい、結構ね、やっぱあまりちょっとマニアックなとこからも、うん、行くと、基準がわかんなくなるんで、うん、ちょっと割と、万人が知ってるような作品ということでですね、はいはい、まあ僕はハーレムだと思うんですけれども、うん、まあゲーム原作ですが、うん、桜大戦、
はあはあはあ、
これはどうでしょうということで、まあ確かにゲームということなんで、ゲームとして見ると、うん、どうしても一人を選ぶみたいなことになってしまいますけれども、割とアニメとかでは割と遠距離かなとも思ったんで、でなおかつみんな大神さんのこと好きだし、
はいはいはいはい、もちろん、
うん、女の園ですし、
もちろんそう
です、男が基本的に、うん、まあ米田さん抜かすと一人くらいしかいませんし、桜大戦は先生どうなんですかね、うん、
これハーレムですね。
おやった当たったハーレムアニメだ。
基本的に、うん、ゲーム原作だと大体僕はもうハーレム
なんです。あ、そうなんですね。
要はいろんなルートがあるっていうだけで、はいはいはい、メインの子もまあ一応そのね、新宮寺さくらさんがいたりとか、はいはいはい、そのエリカがそのメインだったりとかするけども、はいはい、基本的には全員とのエンディングがあるっていうのは、それはもうハーレムです。
ね、逆にこの語り口、おめえこんなこと俺に言わせねえよそんくらい察しろよぐらいのなんか飲み屋で話してるわけじゃないけどね、飲み屋で僕怒られてるわけじゃ
ない。違う違う違う違う、
お前はほんと何回も覚えねえな俺ハーレムアニメだよ
まあだからそのハーレム、そうですね、ハーレムの定義はやっぱりその割と恋愛ゲームがアニメ化とかしたりとかすると大体
そのまんべんなくなりますもんね。あまりメインヒロインって感じではなくなります
もん、ね、だけとかじゃなくて、そのまあなので、うん、でそうですね、そのできればいろんなその美少女ゲームとかやると全員ヒロインを攻略した後にハーレムルートというのが出てくるのがあるんですけど、まあ特にエロゲーだとい
や多分ほぼエロゲーだ
いや全員と付き合うみたいなルートが特別枠で出てくるので、
お
う
お
う
お
う
お
う
シークレットみたいな
みたいなことがあると、まあそれはもう完璧にハーレムとして認めるんですけども、まあ桜大戦はそうですね、まあまあまあそういうルートはないにしろ、まあ、
なかったですね、
うん、そのまあでも桜大戦4で その主題歌を歌う大神さんにその周りのもう13人が付き従うみたいな絵もありました
し、付き従う完全にハーレムのなってますから付き従うになってますからね。
ねえ、ただまあだからその5になって、うん、その主人公が変わったことで、うん、その男の子が2人になってしまったことで桜大戦シリーズ全体としてはどうしようみたいなところはあるのですが、
ハーレムとして考えた時に、
はい、ただまあ基本的にもう桜大戦はハーレムです。
5にも大神さんが出て、うん、あの新しい隊長ショタッコだったでしょ、
はいはいはい、
あの子も含めてのハーレムってどうでしょう。
あ、それはいいです
やっぱ桜大戦はもうシリーズ通して大神さん一人プラス取り巻く女性プラス男みたいなハーレム
が一番その僕としてはまあやりやすいかなと。
俺桜大戦6作りますよ。
広井先生、広井王子先生、
俺に任しておけば。なるほど。桜大戦はまあちょっと最初っていうことで、
ね、
分かりやすいところに行きましたけど、はい、ドイチューさん。
俺あんまり分からんねんけど、うん、俺の。うん、彼女と幼馴染が修羅場すぎるっていうアニメ。
ああ、はいはいはいはい、はい。俺修羅ですね。はいはいはいはい、はい。
まあ彼女のふりをしてる人と、うん、幼馴染と、うんうん、前世で元カノだった子と、
はいはいはいはい、
子供の時に婚約後の約束をした女の子。
うんうん、
みんな好き。
はいはいはいはいはい、はい。
で、特に別に付き合ってるふりなので、うん、誰とも別に付き合ってはない。
うんうん、
ので、これはどうなのかな、と。
いや、それは、あれは、近年稀に見るいいハーレム。
よっしゃ
よかった
よっしゃ、
ドキドキしてたな。どうでもいい話とはいえ、やっぱ気になるところだよ。
あれね、
はい、
あれ、めちゃめちゃすごかったのが、
はい、
最終話、
はい。
最終話の話しますけど、
はい、構いませんよ。構いませんよ。
ネタバレとかもう全部今言いますけど、はい、A パートで、要は一人選ぶんですよね。はい、
うんうん、
告白、付き合うってなる。
最終回あったな。あったあった。うん、あったあった。
付き合うってなる。で、うん、B パートで、要は他の3人を、
うん、
自分を過ぎてくれてるけど付き合うことになったかって振っていくんですけど、うんうんうん、なんやかんやいろんな誤解があって、うん、結局なんか好きなまんまで終わるんです
よ。う
ん、
そうだ、あれまさかの展開だったよな。うんうん、
だから結果的に B パートが、A パートが終わった時点ではもう恋愛アニメだったんですけど、B パートまで行くと、ハーレムになるんですよ。
まさかの大どん恋愛
ショー。そうそうそうそうそう。あれ見ててめちゃくちゃ楽しかった。
こう来なくっちゃみたいな。
そうそうそう。
ハーレムはこう来なくっちゃ。
だからまあ本当にハーレムとか苦手な方もいると思うんです。うんうん、そういう方はもう A パートでもう見るのやめて。
あ、そういう意味では、作り優しかったんですね。
いや、そうそうそうそう。
なるほど。こういうのが好きな人はここで止めといてください。
うんうんうん、
そして、ハーレムが好きな人はもう一個見てください。
そうそうそう。
なるほどね。
マルチエンディング
みたいな。もう10分、15分くらい見てくださいっていうことです。
すごいですね。
あれすごかった。
雄弁に語りますね。あ、でも俺しら確かにそうだった。ちょっとびっくりしたもん。
確かにそうだな、う
ん。え、ここでまた振り出し戻んのみたいな。
結局、だから最終的にその4人がやっぱりその主人公のことを好きなまんまで終わって、うんうん、まあもうみたいな感じで終わるっていうのがもう素晴らしかったですね。
なるほど、
はい、
じゃ逆に僕ちょっと聞きたいけど、はい、もうこれはハーレムアニメ、うん、ハーレム作品と言われてるものですけれども、
はい、
あまりに人数が多い場合これ松崎さんはどう見るんだろうということでちょっとあえて魔法先生ネギマ、まあ、ネギ君一人に対して
生徒たち
31人ですか、うん、確か生徒で、まあ確かにメインヒロインもしかするとアスナさんなのかな、アスナなのかなって気もちょっとするんですけれども、
うん、
人数が多いと考えた時に、
うん、
これはどうなんでしょう。31人そこそこの人数ですよ。
ハーレムに人数関係ないっすから
あんた何言ってんすか
今回俺がいろいろなんかこの人分かってねみたいな言ったじゃん前みたいな感じの。
だってそれもう二人以上、相手が二人以上いたらもうそれもうハーレムになりますから。
逆に少ない場合ですと、二人からハーレムは始まるんですね。
まあまあ三角関係とは言いつつも、それが仲良く均衡を保っていればそれはもうハーレムですから。
世界で一番小さなハーレム。
まあまあそうですね。まあそのハーレムの円の大きさが変わるだけであって。
はいはいはい。
まあそうですね。
あ、じゃあもう極端なこと言えば人数はもう天井知らず。
うん、そうですね。 はあ、もう地球上の人類みな俺を主とするハーレムとしても
それはハーレム、
うん、
いやもう独裁者の考え方
まあでも そういうことです。
あ、じゃあ人数はもう
特に関係ないです。
はいはい、
はい、
じゃあネギマっていうのは、うん、もう松井さんが見ても、
うん、まあそうですね、うん、
ハーレムとして、
うん、そうですね、その最終的にあのネギマね、まあ最終回迎えて、うん、一応原作者の赤松健先生的には、はいはいはい、その最終的にくっついたのが誰かっていうのは一応あるにしろ、うん、それはその作品中では描かないっていうのをやってくれたので、はいはい、まあハーレムとしてもまあいいかなと思うんですけど、
その立ち位置でしゃべる
ただね、そのみんなが本気でネギ君のことを好きなのかみたいなところもなんかちょっとあったりとか、
ちょっとなんかマスコット的に可愛がってる人もいるし、まあ、中にはちょっと恋人、ただのどかなんかは割ともう完全にラブでした、
ね、はいはいはい、そうなんですよ。だから、ま
あ、みんながラブじゃないとダメなのか。
なるほどですね。みんなと、そうですね、付き合いたいですか、ね、
あ、それがないと、
うーん、
だからもしかするとハーレムとしての縁はもしかすると俺らが思ってるよりも小さいかもしれない。
ちょっと小さいかもしれない。あのクラスメート全員がハーレムの中に入ってるっていう絵ではないかもしれないです
けど、ね、じゃあ例えばそれはあと見る側の問題なんですけど、はい、そのネギマを見た時にネギ君が一番可愛いと思ってる男がいた場合どうすればいいんですかね
それは別の人に相談しよう。
これは、
誰かはわかりませんけど、もしそういう人がいたと仮定するならば、そういうハーレムとして。
俺の友達が言ってたんだけど
ね。ネギ君が一番可愛いと思う場合。
それは、コミケに行って、ネギ君とモブ男の同人誌を買っていただけると。で、モブ男に感情移入していただけると。
ちゃんと処方箋が出るけ
ど。いや、そこハーレムと関係ないから。
ありがとうございます。宇宙。
なんだろう。それで言ったらまた違うのかな、うん、でも、これはそうなのかなってちょっと思って。たのは、うん、デミちゃんは語りたい。
あ、でもまああれだって言ってみれば
割とラブな感じ。
みんな割と、まあマッチが割と結構がっつりしてるけど、かといって後の2人も、ま
あ、先生も結構ね、
うん、
好きですし、
あ、そうだ、さっきも
で、まあバンパイアもそう思ってそうな感じはあるな、
うんうんうん、多分先生の方から、
はい、
仮にですよ、
はい、
まあ、ないですけど仮に先生の方から告白したら、
うん、
全員、OK、うんって言うよね、
はい、
戸惑いつつも悪い気はしないし、ね、多分
やべえ、これ
どうでしょう、デミちゃんは。
そうだ、俺このこいつ、そうだ、デミちゃんで一番エロいと思ってんのあのおっさんのこと好きな子です。
だからこんな兆候に入ってる。何かこう逆に
高橋先生は俺のものって思ってるから、
なんかちょっと思惑変わってきた。どういうこと。うーんってうなってると思う。なんか逆に小娘寄ってくんじゃねえよみたいな。
いやな、
ハーレムではないのかな。
ハーレムではないですね。
ない、あ、なるほど。
もっとラブが足んないですか。
ラブが足りないですね。
なるほどね。
そっか。
だからその
先生ももっと受け入れる感じのを出してたらまた違うんですか、ね、
というよりは女の子側からのアプローチが足りない。
なるほど。
は
あ、だからみんな佐藤先生みたいなアプローチとか思いをしてくれる人が、
うんうん、家で悶々としたり
とか
飲みに誘いたいみたいな、
うん、みたいな人がいてくれると。
あとちょっと取り合う側でのあそこって絶対喧嘩起きないじゃないですか。
はいはいはい、はい、
多少ちょっとそういうのがあった方がハーレムとしては、
いや喧嘩ない方がいいです。
あ
何言ってるんですか。
怒られた、怒られた、よかった
。軽く投げたらめっちゃカウンター来た。
ハーレムアニメにおいて大事なの女の子同士のつながりもそうなんです、大事なんですよ。
ああなるほど。
女の子同士が仲いいままでそのハーレムとして自分と等間隔でいるっていうのが一番いいよ、
ね、なるほどね。
そこでギスギスし合っちゃったら、
うん、ダメなんですね。
俺もどっちか選ばねえといけねえのかなとか思うし。
おめえじゃねえ。
なんでお
前入ってる。おめえの話じゃん。
そこは女の子同士が、僕のことを共同戦線張ってお互いにとちゃんと取らないようにしようみたいな感じになってるのがいいんですよ。
なるほどね。
なるほどね。
ちょっとわかるかも。
例えばですけど、うん、例えば、まあ、ランマみたいな作品だったら、うん、ちょっとあの茜とシャンプーがそのランマのことでぶつかったりするじゃないですか、うんうんうん、ああいうのは。
いやでもランマはだってランマと茜のラブコメですから。
あ、そっか、
あれはだってもうランマ完全に茜を向いてますから。
そっか、ランマは他を向いてないのか。
そうなんですよ。
あ、じゃあハーレムじゃなかったんだ。
違います違います。そうか、だから高橋留美子作品って、うん、そのルミック作品って、うん、
当たるはでもめっちゃ見てますよ。
いやまあ、いやでもなあそこはな。
でも当たるの場合はあまり周りが当たるを向いてないのよ、はい、
ああそっか。
ラムちゃんくらいしか、初期勝負くらいしか、はいはい
はい、そうか、
当たるの方行くけど、
はいはい、
他は割と当たるを男として見てないというか、
う
で実は当たるもみたいなとこも、
まあね、ちょっと当たりまで見ると、
まあ、最終的に見ると
ルミックは
高橋留美子作品はちょっと迷宮に入るかもしれない、
ね、そう、ハーレムのように見せてますけど、実はその主人公とメインヒロインがくっつくためのお話。
そっか、
俺ちょっとすげえ目から鱗落ちてる。
これいいコーナーじゃない、うん、
すごい。俺だってランマはちょっとハーレム作品として
まあ、見れなくはないですよね。
なるほどね、うん、
そっかそっか、確かにあの二人のラブだ。
じゃあ、うん、これどうですか、日暮らし。
日暮らし
恋愛はないじゃないんだけれども、うん、基本的に男一人で女性がいて、でも、うん、関係としては圭一のことを、
うん、
まあミオンなんかは割と、
うんうん、まあまあまあまあ、
でもちょっとメインヒロインとしてはレナなのかなみたいなところもあったりです、うん、やってるとレナとケイチってこのまま何事もなければ付き合うのかなみたいなのもあったり
するし、もしくは殺し合うか。
ちょっとあなた黙って
ない。別角度が怒られた。
日暮らしとかはまあ二次創作するとうまくハーレムになりそうな、
まあまあで、まあ、あります、素材ではありますけども、そういうね本もありますしね、うん、
やっぱりこれは違いますか。
違いますね。
違います
違います。日暮らしにおいてそこをそうハーレムで見たことはないな、うん、女の子がいっぱい出てりゃイコールハーレムかというとそういうわけではないです
か。なるほどなるほど、
うん、その作品の本質としてはこれはハーレムを元にしてるのかどうなのかっていうことですから、要はその男の子一人を主役にしてその周り仲いい友達がたまたま女の子だったっていうだけです。
ああ、なるほどね。
友達の延長線上
みたいな。なるほどなるほど、はいはいはいはい。
そこに付き合ってどうこうしたいみたいなのがないのでハーレムとはちょっと認められないですね。
なるほど。意外とここボケずにちゃんと答えるんですよね。
ね。僕全然ボケてない
です。いやボケてない。今日一つもボケてないから逆にびっくりしてる。
でも面白いですよ、うん、
いやすごい、これ本出せるよ、
うん、
本出そうよこれ
需要が
いやいやいや、こんだけハーレムで語ったら、
ああ
現代の起承見たくなるよ。じゃあベターなと、もうちょっと時間あるから、
はい、
まあでもこれはハーレムですよね。
どうですか、
うまいこと。モンスター娘のいる日常。
ああ、あれハーレムです。
あれもう完全に
ハーレム。これあれよかった何がいいかって、
うん、何がいいか、
要は、まあ、法律っていうんですか、うん、でそのモンスター娘たちに主人公側から手を出してはいけないっていうのがあるでしょ。
ありますね、はいはいはい、
だから主人公側がどんだけその思いがあったりとか、うん、そのモンムスたちからどれだけ言い寄られても、うん、一定の距離感を保ってないといけないっていう、うん、
設定が大前提が、
だからもうハーレムにならざるを得ないんです。
はあ、
付き合えないから。
なるほど
なるほどなるほど、
なんかこれはいい設定だなぁと思って見てました。
なるほど、まあ確かに、でもみんな基本的に主人公の、うん、ね、
主人公のことを好きなのはもう当然のこととして、
当然のこと、はいはい、うん、だサブの子たちも割と好きですもんね、
う
ん、
そうそう、
そう、門の4人とか
が
なんだかんだで気になってますからね、うん
うん、で向こうからだからすごいアプローチされるんだけど、こっちがやめろって言える。
言える。
あれ、あ、やめろとか言いたいよな。
何の話ですか。
願望です。言い寄られて断りたい。
断りたいな。選べないって言いたいな。
ああ、
なるほどね。うん。お前一人に決めることはできないって
言
い
た
い。
ハーレムを保つためには。
そうそうそう。
金庫、世の金庫を保つためにね。うんうん、いや、これはすごい、すごいですね。素晴らしいです。うん、ちょっとこれまた今後 この教えて松崎先生は、
はい、いろいろ
あのこれだけでライブできそうな勢いですよ、ね。
なんなら自己啓発セミナーみたいな感じで
最後なんか買わせましょう薄いテキストをもうすごい高額で売ったり
薄いの
メソッド、メソッド松崎メソッドいやそんな感じで今日はありがたい話を ね、
本当ですね。
やっぱこのコーナーは毎回なんか目から鱗みたいなのがありますね。
いやこれいいですね。
はいはい、
勉強になる、
勉強になる。まただから、はい、この聞いてくれてる方もですね、ですね、こういうことを松崎先生に聞いていただきたいという
の、まあその主観が僕の個人の主観なので、うん、はい、いろんなね宗派はあります、ね、
なるほどなるほど。
ハーレムに関して返しても
松崎教ではこういう教
えがある、そういうことだよっていうことですね。で
最終的にはいろいろ壺を買わせるぞみたいな、はい、
そうですね教祖様、見た目から教祖っぽいですから
もう見た目がね、
はい、
なんかそういうのもやろうかであのライブ会場じゃなくて、はい、どっかの畳敷きの公民区民館みたいなちょっとリアルななんとかの会みたいな感じで、
こういうあぐら組みます、
そうそうそう大丈夫、俺飛べるから昔やってたから
写真見たことあります
昔の事務所でやってた
から
、はいはい、
まあ、僕一個でお松崎先生に教えてほしいことが一個あるんです
けど、
あのコンビニ彼氏のエンドカード書いてたじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
ビート版持ってました。
はっ、
ビート版持ってました、
ね。あ、違う違う違う。
これ何なんですか。
本です、これ。
本、
え、コンビニ彼氏。
立ち読みしてんのこれ。
そうです、そうです。コンビニ彼氏、その時、まだ、絵を描いた時点で、アニメ放送始まってなかったので、
はい、
その、何ですか、その、メインイラストみたいな、ホームページにあった、
はい、
を元にして、その、コンビニで、その漫画を立ち読みしてる、と横にいる。まあ
言われりゃ本にも見えてきたけどね。
まあまあまあまあ。
何も言われなかったら、私、ビート版、俺なんか武器かとも思ってた。
いや、だから、サガットのタイガー
と
か。
そうそう、違う違う違う違う違う。
衝撃が、衝撃が出てんだ。
僕、本書くとき大体こうですよ。
先言っといてよ。
何を今更でいいんだ。了解です。
そうか。
まあ、そういうのも含めて教えて、松崎先生。
聞かなきゃ分かんないこといっぱいありますね。
いやいや、ハーレム関係なくなって。
聞けば全部教えてくれます、ね。読んだこと分かんないこと、はい。はい、ということでですね。
はい、
これもう完全にこれは恒例コーナーになります。はい、はい、教えて、松崎先生。ハーレムアニメ特集でした。はい、ということでですね、
はい、
ちょっとあの話一つだけしたいんですけど、
はい、
あれ見てきたんですよ、メアリと魔女の花。
お
ー、はいはいはい、
もともとジブリで、ね、
はいはい、
やってた米林弘正監督、
アリエッティとか、
そう、アリエッティとか、うん、マーニーとか、で、まあ、ジブリが宮崎監督がもう長編やんないってことで、うん、はい、制作部が解体になって、うん、はい、スタジオポノックというのを作って、はい、でその第一作品だったんですけど、ねまあ、結構そのメアリと魔女の花って最初あんまりねその前評判よく聞こえてこなかったんで、その前ちょっと見ようかなと思って見に行ったら、うん、全然悪くなくて、なんかねすごく大どんでん返しみたいのはストーリー的にはないんですよ。まあこうなってこうなってこう終わるだろうなっていう話ではあるんですけど、うん、
はい、
なんか全然普通に見れるし、あとちょっと思ったのはね、うん、まあ、マーニーってポスターは見たことあるでしょ、
はいはい、
あ、マーニーじゃねえや、ごめん、メアリー、
メアリー、はいはい、
でまあ言ってみればちょっとジブリっぽい感じ、うん、
キャラクターがいて、キャラクターで
ポニョっぽい顔を
してますもんね、はい、でまあベースとしてはそうなんですけど、うん、なんかね表情の作り方とかちょっとこう佇まいが割と今風のアニメのキャラっぽい感じがして、だからまあジブリベースのキャラの流れを組むキャラの感じがするんだけど、ちょっとそういうのを感じて、で特にねなんか割とスカート短くて足とかの感じが本当にちょっとあれこれいい感じみたいな、ちょっとね今後見に行く人はちょっとそういう部分も含めてメアリー見てもらいたいと、
そういう部分を含めて、
俺でもね俺米林監督ね、意外とキャラ萌えの人なんじゃないかなと
思って、なるほど、
本当にちょっと飲んだら面白いなんか普通にキャラ話とかしたい人なのかなって、
好きな属性の話とか
多分ね、多分ちょっと俺より1歳2歳確か上くらい、
はいはい、
ほぼ同年代だから、うん、意外とちょっとねそういうとこありそうな印象をメアリから受けましたね、
触れてきたものが同じな、
うん、なんかね、そう、
可能性もありますもんね。
ちょっともし見に聞く機会あったら、ちょっとメアリのそのキャラ立てをちょっとね注目してもらいたいです。
そこ目に行かないな、普通見に行っても、
でもねなんかいいっすよ、何度も言うけど足がいい、 足すごくいいから だからね、ただ昔ジブリだったらなかったと思うの、あの普通のアニメだったら、うん、ミニスカートで転んだりすると絶対パンツ見える角度だけれども、うん、足とかでこう、うんうん、隠れる、はいはい、みたいなシーンが何個かあった感じなんで、うん、今までジブリってそれはないでしょ。
うん、おそらく、まあ、
見せるっちゃ見せるし、はいはい、見せない場合は見せないって感じだけど、うん、ちょっとそういうギリギリのところを見せるようなのも、うん、割とさ、あ、なんかそういうところがある監督なんじゃないかな。
なるほど。
ちょっと気になったところなので、ちょっと語らせていただき
ます。なるほど。
興味ある人はまだやってるんで、メアリーと魔女の花見に行ってみてください。うん、はい、うん、じゃあ、ツイッターの書き込みです。こちら。自分のアニソンナンバーワンはミスタージックのオープニング、ルネッサンス情熱。ああ、懐かしい。
懐かしい。
自分の中では全ての楽曲の中で一番好きなベストオブアニソンというよりはベストオブミュージックな曲です。
あ、
アニソンの枠を超えて、でオープニングでのアニメ中に実写が流れ出す演出は今見直すと懐かしすぎて死にたくなります。ああ、そんな感じだったね。
はいはいはいはい。
あとは、あと、オレ色に染まれ。
はい。
俺が噛んだんだよね。俺色に困れで爆笑してしまいました。
ありましたね。
ある意味正解な気がしますね。うん、困りながらも染まってくれる愛ある奥様方、素敵ということで。
ああ、ありがたい。
なんですよね。そういうとこがやっぱ可愛いんですよね。
そうですね。
まあ、そんな感じで、まあ、はい、どんどん送ってきてください。
はい、
じゃあそんな感じで、ですね、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオは、このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭。この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、メール募集、こちらは普通歌、感想質問付きながらアニメ話など募集しております。そして、嫁よ俺色に染まれの、はい、コーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちら随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますということで、嫁をどんどん困らせてください。
はい、
はい、よろしくお願いします。でさらに 番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じで第83回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴンドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
最近コンビニ行くと、
うん、
アニメ全然関係ない話なんですけど、
はい、
わさビーフ味のカップ焼きそばが出て
る。あ、本当？
え、
食べたい ね,
ね。
どんなんだろう。
わさビーフ。
マジで何を作ってくれてる。
食わんかった
ね。食わんかった。そうなんですけど、うちのね、近くのコンビニの配列的に、うん、要は下にあるどん兵衛とかを買って、うん、で立ち上がったら目の前にあるんですよ。あのわさビーフのロゴが。もう
あれだよな、あのジャンプのちょっとエッチな漫画に文句言う女性と一緒に目についたものを。
そうそうそう。いやだから、いやあんまりちょっと目につきすぎる。
いやそれは商品だからそういうふうに置く。
いや別にいいって言ったら、そんな大うちのコンビニが悪いんだよな。
それ大逆転でさ、わさビーフからさ CM 以来来て俺ら二人だけで出たら面白いな。
ああいいですね。
いや俺絶対出ねえ。
これでもリスナー絶対買いますよ。うん、
逆戦だよ逆戦だ
よ。
だって俺この番組でお前がわさビーフディスるたびに家帰ってわさビーフ食べてるもん。
なんでよ。
ちょっとわさビーフ食いたくなったなみたいな。
なんでよ。
今日みんなで食おう。
美味しいな。
嘘だろ。